今回もスプーンのあこさんとにかさん、はい、お迎えしての2回目お送りいたしたいと思います、は
い
は
い、
お願いします。
というわけでですね、
はい、
CD バーズが2日前に発売されて、はい、今のお気持ちはどんな気持ちですか。
うーん、嬉しいです。
そうだね、
うん、嬉しいね。
あとはなんだろう、皆さんの感想が気になるところだね。
あ、でも2日、うん、まだ2日ですね、発売して。うん、まだちょっと興奮気味の、興奮の渦中の中にいます。
そうなると、例えば CD って、はい、よくスプーンってジャンルって何なんですかって聞かれるじゃない、はい、と思うんですよ、
はい、
なんと答えてるんですか普段。
ポップス。
ポップス。
ポップス、
はい、ポップスです。
ああ、じゃあテクノとかエレクトロとかそういうことももう言わないで。
言わない。
そうですね、特によ
ね、
気にしたことはないですね。けど、まあ、あのいつも曲を作るときはなんかポップなものを作りたいなっていうのがあるので、それがエレクトロに振られるのか、はたまたジャズに振られるのかっていうのはその時々なんですけど、
はい、
例えばあこさんとにかさんは普段どんなもの聞かれてるんですか。
はい、あこは基本的に音楽はあまり聞かないですね。
聞かない。
はい、聞かないんですよ、うん、結構
家でも何も知らないよね。
何も知らないんですよ、うん、
自分の曲しか聞いてない。
自分の曲聞くぐらいですかね。
そうだね。
ニコさんは何聞いてらっしゃるんですか。
ニカは、いろいろ聞きますけれども、
うん、
テクノ系と、ロック系とハードコア、あ、まあ、結構何でも聞きます。
ハードコアはあんまりね、スプーンの中に出てこないってやつですね。
まあ入りづらいです ね、はい。
で、まあ、次に聞いてもらうシュガーグリッターって曲は、
はい、
プラスっぽい音が入った、
はい、
とこは R&B っぽいなと思って、はい、すごい新鮮だなと思ったんですけれど、このアレンジはどなたが、
はい、これはミサイルチューバッカーのシューズ先生にアレンジを頼んだんですけれども、
はいはいはい、はい。でこれはですね、結構びっくりしたのが、
はい、
ストレートなラブソングじゃないですか。
あ、なるほど、
色気づきましたね。
色気づいた。
すごい顔で宗像さんが見てくる。
なんかね、あの、
色気づきましたね。
思ったのは、
ね、
この CD の中に入ってるバースの曲の中でも、
はい、
初期の曲は割と直球なラブソングがそんなんないのが、だんだんね、最近の曲とラブソングがストレートなものが増えてきたなって印象なんですけど、作曲してるあこさんはあんまり自覚してない。
そうですね、
恋でもしてるのかな。
恋というか、なんかでも結構曲を書くときにテーマというか、
うん、
なんかそういうものが、
うん、
人間と人間の間の、
うん、
出来事みたいなことを書くことが多いんですよ ね、
うん、人と人の間の出来事、うん、
例えばそれが例えば恋愛であるかもしれないし、うん、友人と喧嘩をしたことかもしれないし、うん、はいはい、親かもしれない、うん、そこは様々なんですけど、
俺かもしれない、
君かもしれないし、うん、そこは切り取って書いてる感じなんですけど、
うん、
あの CD の資料のどの曲かの解説に、
はい、
怒りんぼなのはあまりつきって書いてあったじゃないですか、
はい、
あこさんは怒りんぼなんですか。
あー、どうかな。
怒りんぼです。
でも怒りんぼっていうか、すごい結構感情的な方かもしれないです。
あらあら。ではですね、
あらあら、
シュガーグリッターを聴いていただいて、あこさんが恋をしているのかどうか、はい、皆さんにご判断いただこうと思うんで、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、じゃあそれでは聴いてください。スプーンでシュガーグリッター。テクノパワースプリート
4.2 メガヘルツ。 スプーンでシュガーグリッター聴いていただきました。
はい、
はい。というわけでですね、今この曲流してる間に僕らですね、あこさんが秋っぽいという話を聞いていたんですが、
はい、
普段にかさんとあこさんで一緒に作業してて、
はい、
喧嘩しませんか。
う
ん、これだけあの気分屋で秋っぽい人が。
ああ、喧嘩したことないかな。
なんでしないんですか。
お互い大型だから。
な、 なんでですかね、結構多分ニカ君が頑張ってくれてるんだと思
いますいやいやそんなことないさ、はい、あこちゃんが頑張ってくれるんで、
はい、何をそんな不自然にお互いを持ち上げ
るのか、いやいやいや本当に助けられてるんですよ、
ね、
うん、
次に聴いていただく曲がジェニスラックっていう曲で、
はい、
この曲はですね、あのライブの最後で歌うのが割と定番な曲ですよね、
はい、
この曲はまああのニカさんがアレンジされていて、
はい、
サビ前のところのリズムがブレイクビーツっぽくて僕好きなんですけど、そこからこう一気にサビで壮大な展開になるのが好きなんですけれどね、はい、アコさんがこの曲のコメントに歌うことは泣くことに似てるって書いてましたけど、
はい、
そういう気分で曲を作ってるんですか？
そうですね、あのそれはどういう意味合いというか、私がどういう気持ちでそういうコメントしたかというと、曲を作ったりすることが私の中で日々に思った感情を吐き出すことに近いというか、なんかそれがアーティストとしていいのか悪いのか私は分からないけれども、なんか思ったことを吐き出すことにすごく似ていて、で今回のアルバムのタイトルがバースっていうのは、はい、生まれ落ちる時に産声を上げるじゃないですか、なんかそれに近い気がして、私がやってる作業っていうのが、でその泣くことっていうのが自分が何かものを作ることにすごく近いと思ったんですよ、でジェニスラックをアルバムの一番最後に収録してるんですけども、ジェニスラックは結構そう思い入れが強い曲で、私の中で、
俺もそう、
結構一番そういう風な気持ちがあったので、すごく、泣くことに似てるっていうのは、そういう意味合いがあります。
スプーンが活動を始める時のキャッチフレーズに、今女の子は女の子になるっていうキャッチコピーがあって、それこの曲の歌詞からなんですよね。
そうですね、
だから結構割とジェニスラックってスプーンのテーマ曲みたいなところがあるのかなと思ってるんですよね、
更新曲みたいな、
そう
強く進むための、エネルギーソングみたいな感じで、アコは結構捉えてますね。
女の子は解放されたみたいな、
は
い、何から解放されるんですか？
何ですかね、そのなんか、やっぱり、なんかよくライブの MC でも言うんですけど、なんかすごく毎日を生きてる中で、簡単なことを簡単でなく自分でしてしまったりとか、不安なことってあるじゃないですか、でも不安だなって思うことって、実際に自分の中で不安だなとか思うだけで、それが本当に世の中不安なことかどうかとかって、自分がそう思い込んでるだけだって思うんですよね。例えば心配事とか不安とかも、自分でそういう風に勝手に思い込んでそう思っていて、なんかそういうことから解き放たれたかったんですよ。なんかもっと毎日はそんな関係ないし、もっと素晴らしいなってことに、私はある日気づいたのです。
気づいてしまったのか。
ある日っていうわけで、アコさんが気づいて生み出した曲をじゃあジェニスラック紹介していただきます。
はい、じゃあ聴いてください。スプーンでジェニスラック。
ジェニスラック聞いていただきました、
はい、
このジェニスラックってどういう意味なんですか？
ジェニスラックっていう言葉自体はなくて、アコが作った言葉なんですけど、意味は王子様っていう意味があるんですよ、実は、はい、で曲中にジェニスラックが救ってくれると女の子は思っていたのっていうところがあるんですけど、ジェニスラックに救ってもらえると思ったら大間違いですよっていう歌でした。
女の子は自分で自分を解放しなきゃいけない。
そうなんですよ、
男の子に頼っちゃいけない、
頼っちゃいけないんです。自分で強く進んでいっ てほしいんです、みんなにも。
そんなスプーンのテーマ曲のような曲を聴いていただいたところで、
はい、
最後にですね発熱という新曲を聴いていただこうと思うんですけど、はい、この発熱はですねあこさんが以前やっていた雨の星に願いをさん、
はい、
略して星願さんにアレンジを頼まれたそうなんですが、どうして彼にアレンジを頼もうと思ったんですか。
前回の放送でも言ったんですけど、
うん、
曲ができた時に、うん、星ネガさんにっていう風に、うん、もうセットだったんですよね。
なんでそれは。
この曲のデモ段階の時はまたそのイメージの縮小版みたいなものを渡すんですけども、うん、アレンジャーさんの方に、
うん、
でもその出来上がったイメージの音の感触みたいなものが星ネガさんと今までやってて、星ネガさんが作っていた音のニュアンスにすごい近かったので、もう星ネガさんにやってもらうしかないっていう感じでしたね。なのでそれでこう降り入って
降り入ったんだ、
はい、そしたらぜひ
歌手降り
とのいうことで、はい、
あこさんと星ネガさんっていう元アミューのメンバーが関わってるんだけれど、
はい、
雨から随分遠いところに来たなっていうのがこの曲を聴いた時に思ったことで雨っぽさが全然ない。でも実は僕はこの曲はバースってアルバムの中の一番コアな、一番新曲の中でも重要な曲じゃないかなと思うんですね。しかもラブソングをミディアムナンバーで歌い上げるってあこさんとして結構今までない。
そうですね、
確かに珍しいですね、
うん、そうですね、確かに。
恋でもしてるんですか。
あのね、カノさんの刺さるような視線が痛いんですけど。
恋でもしてるんですか。
まあ恋の一つや二つも。
あ、俺に恋をしてる今。
はい、
今ニカさんはすごい勢いでスルーしてますね。あこさん、はい、ちょっとこの絵面を放送できないのが残念ですね。
全く目を合わせられなかった。むしろ向こうを向かれたっていうね。
あ、でも発熱って、うん、ラブソングのイメージですか。
ラブソングじゃないんですか。
え、私はなんか発熱のこう、うん、テーマっていうのは、うん、情熱、
うん、
その人が持ってる何かに対する情熱のことを歌って、うん、ているつもりなんですけど、うん、例えばその人はすごく絵を描くことが好きで、好きなんだけどちょっと曖昧な人とかがいて、うん、でそれをなんか風邪菌みたいな感じでその情熱みたいなものを映したいなって思うんですよ、うん、そのぼんやりした人に。
あこちゃんがね、
歌なんですよね、
うん、あこさんがぼんやりした人に風の一つも映したい、
はい、
あら、これはどういう気持ちなんですかね。
どういうこと。
というわけで、
はい、
皆さんにですねこの発熱聞いていただいて、
はい、
果たしてあこちゃんが恋をしているのかどうかを
恋を
判断していただきたいと。
いただきたいですね。
じゃあ初曲紹介お願いします。
はい、じゃあ聞いてください、スプーンで発熱。
発熱を聞いていただきました。
はい、
最後にこのね心臓の鼓動の音が入っていて、
はい、
まさにバースという感じです。
そうですね、
まあでもこの発熱を含めて、
はい、
バースってアルバム聴いてみると、まあどこを切ってもアコって感じの、アコさんの世界観がどこを切っても出てくるっていう感じなんですけど、本人としては
自覚ない
ですか。
そうですね、
自覚ないですよ。
あまりそこなんか私らしさを出していこうとか、そういうことは本当に考えたことはあんまりないんですよね、うん、
考えてないのに大変なことになっちゃってますね。
大変なことになりましたね。
へ
メガネを今クイッと上げたんですけれども、わからないですね。
あこさんとニカさんとしてはこのアルバムってどういう人に届けたいですか。どんな人に聞いてほしいですか。
そうですね、難しいな、なんだろう、
人生悩んでる人かな。
あこはいつも思うのは夢を見たい人っていうのがあって、ライブもそうなんですけど、すごく夢を見たい人とか言うとペラッとした感じなんだけれども、もっと漠然とみんなが思い描くような夢の世界みたいな、 すごいもっとペラッとした感じの絵みたいなものがあって、うん、それを持ってる人、そこに行きたいとか普通に思う人みたいな人に
聞い
てほしい。
何
で
か
ですね。でそれを聞いてなんかふってその世界に行ってくれたら嬉しいんですよね、う
んうん、夢を見たい人、
夢を見たい人、
夢を見たい人か、
結構難しいですね。夢を見たい人って言ってね、どのくらい人が集まってくるのかちょっとよくわからないですけど、そうか、はい、逆にこうやって自分が作ってる時にどういう人に聞いてどういう聞くのかなってあんまり想像はしない。
しないですね、
やっぱりそういうなんかその先のことをいい意味で考えないところが、このバースってアルバムの振り切れた感じになってるのかなって思うので、ぜひね皆さんに聞いていただきたいと思います。
聞いてください。
はい、でこのどこで発売してるかを、
はい、ですね、ネット販売は Amazon さんでお買い求めいただけます。
そうですね。
で、ショップの方は東京は、中野ブロードウェイ内のショップメカノさんで買っていただけます。で大阪の方は、日本橋にある K2 レコードさんで扱ってもらっているので、うん、はい、よかったら行ってもらえたらと思います。
お願いします。
でその他の情報はスプーンのオフィシャルウェブサイトやブログ、ツイッターなんかで、
そうですね、
告知をしていくので随時チェックしていただけたらと思います。
大きなところだと7月31日にスプーンの企画ライブがありますね。
はい、高円寺ハイさんの方で初の企画ライブなんですけれども、はい、面白い方をたくさん集めて、スプーンにしかできないような企画ライブをやろうかなと思っているので、スプーンが気になっちゃったわって方は遊びに来ていただけたらと思います。はい、
CD も含めてじゃあそのライブもどうなるか楽しみしておりますので、
はい、
はい、というわけで今回は2週にわたりましてスプーンのアコさんとニカさんにお話聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。